9. お詫びと訂正。1分。司法4月15日号目次3。4月27日土曜日から5月6日月曜日の会館等状況公共施設。誤り。各地域市民センター4月29日月曜日及び5月6日月曜日休館。正しくは、地域市民センター下宿以外、4月29日月曜日及び5月6日月曜日休館。下宿地域市民センター4月29日月曜日及び5月6日月曜日は通常営業。市民関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。軽自動車税種別割納税通知書発送と減免の案内。1分30秒。軽自動車税種別割納税通知書を5月1日水曜日に発送します。なお身体障害者手帳などが交付されている場合、期限内に申請すると軽自動車税種別割が減免されることがあります。生計をいつにする方、パートナーシップ宣誓制度による証明書保持者含むが所有する軽自動車などについても減免の対象となります。ただし申請期限を過ぎてしまった場合は適用されませんので注意してください。前年度に減免の決定をしている方には納税通知書に申請書を同封しています。毎年度申請が必要となります。対象など詳しくは市ホームページを確認するか、課税課市民税係にお問い合わせください。詳しくはこちら QR コードがあります。申請期限5月31日金曜日まで。問い合わせ課税課市民税係、電話 042-497-2041。 11. 人鈴見アワード2023で優秀賞を受賞。2分。熱中症予防声かけプロジェクトの一環として3月8日金曜日に人鈴見アワード2023が開催され、清瀬市が人鈴見スポット部門で優秀賞を受賞しました。昨年に引き続き市内公共施設19カ所、清瀬市薬剤師会所属薬局21カ所、株式会社セブンイレブンジャパン11カ所に加えて日本郵便株式会社とも包括連携協定を結び、新たに市内郵便局7カ所に設置することで計58カ所へ人鈴見スポットを拡充することができました。その他にも新たな取り組みとして、大塚製薬株式会社の主催で清瀬市シルバー人材センターの会員に対して熱中症対策説明会を行いました。さらに出前講座や市内小中学校の教員及び指定管理者を対象とした熱中症対策訓練を実施するなど、多くの方々のご協力をいただき、地域での普及啓発に取り組むことができました。今後も官民一体型の活動に取り組み、伝わる熱中症対策として地域の声かけの輪を広げてまいります。問い合わせ健康推進課成人保健係、電話 042-497-2076。 清瀬市役所お仕事図鑑第15回都市計画課、本庁舎3階22番窓口。4分。快適で住みやすい街づくりをする 都市計画課を紹介します。こんな仕事をしています。都市計画係、用途地域、地区計画、生産緑地地区をはじめとする都市計画施策、開発行為、住宅施策、市営住宅管理運営など、用地係、公有地取得、都市計画道路の事業認可、土地区画整理事業など。都市計画課ってどんな部署？都市計画課は市の基盤整備における計画である都市計画マスタープランに沿った街づくりを推進していく部署で、都市計画係と用地係の2つの係で構成されています。都市計画係は建築・不動産関係の事業者と、用地係は公有地取得のために関係地権者と日々さまざまな調整を行っています。最近のホットな話題、都市計画係。これまで市の詳細な都市計画情報は窓口と電話でしか確認ができませんでしたが、令和6年3月よりインターネット上で確認できる地理情報システムを運用・公開しています。これにより、皆さんが住んでいる場所の土地利用上の制限などが一目でわかります。用地係。現在、都市計画道路については、柳瀬川通り、朝日が丘通りなど4箇所で事業認可を取得し、用地取得を進めています。また、中清戸4丁目で土地区画整理事業を組合施工で実施しており、延長約300メートルの都市計画道路を含む土地の整備が進行中です。写真、中清戸4丁目土地区画整理事業とあり、工事前令和3年4月と現在令和6年3月の2枚の上空からの写真があります。写真終わり。これが使命だ、頑張るぞ。清瀬市都市計画マスタープランに掲げる町の将来像を実現させるための仕事をしています。現在の清瀬市都市計画マスタープランは、令和22年までを目標とした計画です。市民アンケート調査や市民ワークショップなどを実施し改定されました。まちづくりは市とさまざまな機関や団体、市民の皆さんが連携し、協力し合って進める必要があります。地域特有の魅力を見つけ出し、最大限に生かすことが大切です。自分たちの町の魅力や、それがどんな人に喜ばれるのか、他の地域との相違点など、客観的に観察し、町づくりに取り組んでまいります。13、市民と歩んだ清瀬駅の100年。第8回、3代目清瀬駅誕生、京城駅へ。3分。タイトルの横に、清瀬駅開業100周年の公式ロゴマークがあります。清瀬駅100周年について、詳しくはこちら、QR コードがあります。昭和42年、1967年に、清瀬駅に南口が開設された後、昭和45年、1970年に、清瀬町が清瀬市になりました。市内には、朝日が丘団地に加えて、代田団地が誕生し、人口が増加しました。そのため、駅付近の混雑が顕著になりました。南口が開設された当初、駅周辺の交通量及び利用者の大幅な混雑緩和が期待されましたが、清瀬駅の改札口は北口のため、混雑の根本的な解消にはなりませんでした。 当時の写真には人道橋を通って改札口へ向かう通勤客の様子や改札口からホームへ向かう通勤客の様子が数多く撮影されています。それほど当時の清瀬駅では混雑が毎日見られていたことになります。このことから清瀬駅の混雑緩和を目的に橋上駅計画が進み、昭和46年1971年1月に橋上駅になりました。ここに三代目清瀬駅が誕生しました。この三代目清瀬駅は人道橋を生かした状態で駅舎を建造されたと言われています。またホームも島式ホーム一面二線でしたが、橋上駅により島式ホーム二面四線の構造に変化しました。この橋上駅が完成した結果、今度は駅周辺の整備が必要になり、開業以来大きな変化のない北口周辺一帯の再開発への機運が高まりました。写真、昭和49年1974年清瀬駅全景とあり、橋上駅となった清瀬駅とその周辺の様子です。写真終わり。14、消費生活相談の現場から、高額被害多発、 SNS の投資グループの儲け話に惑わされないで、3分30秒。事例、将来の生活資金に不安を感じている中、会員制 SNS に海外の経済学者の名を名乗る女性からメッセージが届いた。やりとりの中で私が投資に興味があることがわかると、叔父が開発した AI 取引システムを利用すれば莫大な利益が得られると言われ、投資のグループチャットに招待された。チャット上では参加者が皆成功体験を語り合っていたので、私もやりたいと伝えると、投資サイトにアカウントを作り、投資資金として10万円を個人口座に送金するよう指示された。すぐに利益が出たのでそう伝えると、さらに利益が得られると誘導され、毎回異なる個人口座に合計190万円を送金した。投資サイトの取引画面では多くの利益が出ていたので出金しようとしたところ、出金するには総資産の 45% の個人所得税を支払う必要があると言われ、180万円を送金した。その後も様々な名目で送金を求められ、最終的に550万円を送金したが、結局出金できず、チャットの参加者とも連絡が取れなくなってしまった。アドバイス。現在、SNS や有名人などになりすましたネット上のフェイク広告をきっかけとした投資まがい詐欺が最も深刻な消費者トラブルとなっています。手口の特徴は、投資資金の送金先として個人口座が指定され、送金のたびに毎回異なる口座を指定されること。オンライン上の取引画面では利益が出ているにもかかわらず出金できず、出金名目でさらなる送金を求められることです。甘い儲け話につい飛びつきたくなりますが、投資に確実に儲かるはありません。また、SNS 上の投資グループは桜の可能性が高いため、チャットなどには安易に参加しないようにしましょう。投資資金の送金先を個人口座に指定された場合は、一旦立ち止まり、送金する前に消費生活センターや 警察に相談しましょう。問い合わせ、消費生活センター、電話 042-495-6212、相談専用。つながらない場合は、042-495-6211へ。ここまでは植木晴美でした。